8、生後6ヶ月から4歳のお子様の保護者の方へ、新型コロナワクチン接種についてのお知らせ。生後6ヶ月から4歳のお子様も新型コロナワクチンを受けられるようになりました。ワクチンを受けるか、ぜひご検討ください。接種当日は母子健康手帳もご持参ください。8-1、接種の対象と使用するワクチン、接種間隔。接種の対象、生後6ヶ月から4歳のお子様が対象です。使用するワクチン、ファイザー社の6ヶ月から4歳用のワクチンを使用します。乳幼児用のワクチンです。接種間隔、生後6ヶ月から4歳のお子様は、合計3回接種して初回接種が完了します。3回で1セットですので、早めの接種予約をご検討ください。5歳以上の方の初回接種は、1、2回目接種の合計2回です。1回目接種後、通常3週間空けて2回目を受け、2回目接種後、8週間空けて3回目を受けます。通常の間隔を超えた場合には、なるべく速やかに接種してください。初回接種、1回目から3回目の接種のスケジュールの例が掲載されています。1回目、例えば2022年11月1日に接種、通常3週間空けて、2回目、2022年11月22日、2回目接種から8週間以上空けて、3回目、2023年1月17日。なお、最短で19日後からの接種が可能です。先にお伝えしたスケジュールの例で、2022年11月1日に1回目を受けた場合、最短では2回目が11月20日になります。8-2、新型コロナワクチンの効果。クエスチョン。新型コロナワクチンはどんな効果がありますか？アンサー。生後6ヶ月から4歳の乳幼児に対して、ワクチンの効果や安全性を確かめる研究、臨床試験が海外の複数の国々で行われました。新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなる効果、発症予防効果がどれくらいあるかについて、約1100人程度の乳幼児を対象に分析したところ、3回目接種後7日以降の効果は 73.2% と報告されています。出典、審査報告書より。8-3、新型コロナワクチンの安全性。クエスチョン。生後6ヶ月から4歳の子供が新型コロナワクチンを受けた後はどんな症状が出ますか？アンサー。ワクチンを受けた後の症状について調べた臨床試験で、1回目から3回目の接種後の具体的な症状を見ると、接種回数ごとの症状にはあまり変わりがなく、ほとんどの症状が軽度または中等度でした。現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められません。接種後7日間に現れた症状、年齢、症状、発言割合、1回目接種後、2回目接種後、3回目接種後の順にお伝えします。年齢、生後6ヶ月から1歳。症状、意思激性。発言割合、1回目接種後 51.2%、2回目接種後 47.4%、3回目接種後 43.6%、 食欲減退 22.2%、 22.2%、 20.2%、 軽眠状態 27.0%、 23.8%、 19.9%、 圧痛 16.6%、 15.0%、 16.0%、 発熱 7.2%、 7.4%、 6.8%、 主張 3.9%、 3.9%、 2.7%、 発咳 10.6%、 9.3%、 7.1%、 年齢2歳から4歳、疼痛、発言割合、1回目接種後 30.8%、 2回目接種後 31.0%、 3回目接種後 26.7%、 疲労 29.7%、 25.7%、 24.5%、 発咳 8.8%、 11.4%、 10.9%、 下痢 7.7%、 6.7%、 5.1%、 発熱 5.2%、 4.9%、 5.1%、 頭痛 4.5%、 4.6%、 4.9%、 主張 3.7%、 5.7%、 3.1%、 嘔吐 3.0%、 3.4%、 1.6%、 悪寒 2.3%、 3.0%、 3.3%、筋肉痛 2.4%、 2.6%、 2.0%、 関節痛 0.8%、 1.4%、 1.3%。 なお、胃刺激性は機嫌が悪い。軽眠状態は眠たくなる様子。主張は注射部位の腫れ。出典審査報告書より 8-4 日本小児科学会より、ワクチンはオミクロン株流行下においても効果が期待でき、安全性についても臨床試験の結果に基づいて大きな懸念はないとされています。また、アメリカなどで日本と同じワクチンが承認されており、生後6ヶ月から4歳に対する接種が開始されています。効果と安全性が確認されているワクチンの接種を学会としてもお勧めします。8-5よくあるご質問。クエスチョン1。生後6ヶ月から4歳の子供への接種が開始されている国はありますか？アンサー。アメリカなどで生後6ヶ月から4歳の乳幼児への接種が開始されており、日本と同じファイザー社の乳幼児用ワクチンが承認されています。なお、アメリカでは日本では現時点では承認されていないモデルナ社の乳幼児用ワクチンも承認され、使用されています。クエスチョン2。生後6ヶ月から4歳の子供にもオミクロン株対応ワクチンは接種できるのでしょうか？アンサー。現時点では6ヶ月から4歳の子供用のオミクロン株対応ワクチンは日本で薬事承認されていないため接種することはできませんが、従来型のワクチンによる初回接種、3回セットの接種、 によってオミクロン株流行下で 70% 以上の発症予防効果が確認されているので、ぜひ接種をご検討ください。クエスチョン3。他のワクチンと同時に接種することは可能ですか？アンサー。新型コロナワクチンはインフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できず、2週間以上間隔を空けて接種することとなります。詳しくは、かかりつけの小児科医などにご相談いただきながら、計画的な接種をご検討ください。クエスチョン4。合計3回の接種の途中で誕生日を迎え、5歳になった場合、5歳から11歳用のワクチンを打つべきですか？アンサー。お子様が3回の接種の途中で5歳になった場合も、3回目まで同じ乳幼児用ワクチンを接種することになります。8-6。新型コロナワクチンを受けるには、お子様のワクチン接種には保護者の方の同意と立ち会いが必要です。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。保護者の方の同意なく接種が行われることはありません。周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。ワクチン接種当日は可能な限り母子健康手帳をご持参ください。子どものワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、接種当日には可能な限り母子健康手帳をご持参ください。その他、このお知らせが入っていた封筒の中身一式、本人確認書類、マイナンバーカード、健康保険証等を忘れずにお持ちください。生後6ヶ月から4歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、お子様にワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは国民の皆様に接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。詳しくは厚生労働省ホームページ Q&A をご覧ください。厚生労働省ホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。8-7、ご相談先など。新型コロナワクチンに関する相談先。ワクチン接種後に体に異常があるとき、ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、京都府コロナワクチン副反応相談センター。電話075-414-5490。予防接種健康被害救済制度について。予防接種では、健康被害、病気になったり障害が残ったりすることが起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済、医療費、障害年金の給付などが受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、宇治市健康づくり推進課にお問い合わせください。予防接種法に基づく救済について、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種、 感染症、医療、法律の専門家により構成される国の疾病、障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのようにしっかり手洗い、消毒などの感染予防対策を続けましょう。感染予防対策として、密集した場所、密接した場面、密閉された空間のイラストに×印が、石鹸で手洗い、手指の消毒、こまめな換気のイラストに丸印がついています。子どもに対する新型コロナワクチンの有効性、安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。ホームページは、厚労、コロナ、ワクチン、乳幼児で検索できます。ホームページにアクセスできる二次元コードが掲載されています。ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。お問い合わせ先、宇治市新型コロナワクチン接種コールセンター。受付時間、午前9時から午後5時。土曜、日曜日、祝日除く。電話、0570-085-567。聴覚に障害がある方などで、電話でのお問い合わせが困難な方。ファクス、0774-39-9418。メール、corona@city.uji.kyoto.jp。ファクスやメールでのお問い合わせは、タイムラグが生じる可能性があります。